はい、では賛美を持って争点を始めていきましょう。主の栄光宮に賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。主の栄光宮に、主の平和うちに、主の喜びが道が溢れる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。一言お祈りいたします。愛する天の神様、聖霊様、心からあなたを歓迎して心にお迎えいたします。どうぞこれから御言葉を開きます。そのうちにあるあなたの教え、どうぞ深いことを悟ることができますように助けてください。今からの時間お捧げいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日の聖書箇所をご一緒に拝読していきましょう。ヨハネの福音書5章19節から29節です。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし、命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いません。まことにまことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、あなた方に告げます。死人が神の子の声を聞くときが来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は、よみがえって裁きを受けるのです。アーメン。では今日の箇所をまとめます。イエス様はユダヤ人たちに答えて言われました。天の父がイエス様を使わされ、イエス様は天の父の御心のみを行われること。そして、使わされた御子により命を受けること。御子に裁きが一切委ねられていることなどを明かされました。では、黙想していきたいと思います。示される箇所、聖霊様に聞きながら黙想していきましょう。はい、では示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、19節と20節に目が止まりました。子は父がしておられることを見て行う以外は、自分からは何事も行うことができません。 そしてそれは父が子を愛して自分のなさることを皆子にお示しになるからです。イエス様が天の父が示されたこと、いろいろな形、祈りのうちにまたいろいろな形で示してくださったことだけを行っていたという、本当に自分のことを、自分の思いを実現したのではなくて、いつも父の御心だけを行っていたというところに目が留まりました。また21節で、父が死人を生かし命を与えるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。イエス様が命さえも与えになることができる神の御子であるということ、本当に神ご自身であるということを思わされました。以上です。
私は29節が心に留まりました。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです、という箇所から、善を行う者、イエス様を信じて歩む者は命を受けるんだなと、そして悪を行った者、神様を信じないで蘇った者は裁きを受けるんだなと。ですから、イエス様を信じるということは、神様の御心の内を信仰を持って歩むことなんだなと、改めて教えられています。以上です。
はい。私は、まさくんと同じ19節と20節に目が止まって、特に19節で、子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができませんと言っている、この箇所に目が止まりました。イエス様は自由そのものであられるお方なので、ここで言うできないというのは不可能だという意味ではなくて、父への本当の愛と本当の信頼と、それから従順の関係があるから、父に従って父がなさることを 100% 行うんだなということ。そして20節でこの天のお父さんに示されることだけを行っていくんだなという、その愛の関係に目が、愛と信頼の関係に目が止まりました。ではもうしばらく御言葉を黙想していきましょう。さらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様がどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は続いて22節と27節で、イエス様がもちろん天の父の御心全部行うですけども、今度はその天の父もまたイエス様に全ての裁きの権利を委ねられたという、そのような天の父から全てを任されたお方であるということを思いました。またこの全体的にこのイエス様がユダヤ人に伝道しているように思ったんですけども、その天の父の中に命があって、そしてそれは御子の中に全てあるので、御子を信じる者が永遠の命を持つんだということを同じ文章の構造の中で2回ぐらい言っているなということを思いました。そして最後の26節、28節、29節では、この再臨の時の話まで、されているのかなということを思いました。以上です。
はい、私は27節ですね。27節を通して御子について、教えられています。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。子は人の子だからですというところから御子について、教えられています。人の子という言葉がここに止まったんですけども、こう人の子についての予言が参考箇所としてダニエル書7章の13節14節に書かれていて、ここで、こう人の子について、父がすべての主権を与えられているお方であり、まあ、メシアの称号、救い主であることが予言されているんですけども、この御子、イエス様は、すべての主権を父から授かっておられ、また救い主であられる方であると、改めて教えられています。はい、以上です。
はい。私は、19節、それから20節で、 のイエス様から模範を学びました。イエス様は完全な人としても来られたんです。完全な神としてですけれども、また全く人となってこの地上に来られたイエス様が、父と全く一つとなってこの地上で働かれたということ。これが本当に模範的だなと思いました。イエス様は父がしておられることを見て行う。見てと書かれていますけど、見て行う。そして20節に、その見るっていうのは、示しを見て行っているんだということをご自身が解き明かされていて、イエス様も示されたことをとても大切にして、それに従順して、従って、従順になっていたということを教えられて、天の父と全く一つとなり働くというのは、天の父が示してくださったことを行っていくことだなと思いました。そして20節で天の父は愛する者に示しを与えてくださるお方だということを教えられました。それに続いて22節と24節のところで裁き主なるイエス様について教えられたんですけれども、イエス様ご自身が天の父を示しておられるお方だということ、天の父を啓示しておられるお方だということを教えられました。イエス様を、この啓示されたイエス様を信じるか信じないかで裁きが決まるということ。そして信じない者はその時にすでに裁かれているんだということを教えられました。イエス様ご自身が本当に裁き主なるお方だということ。そして28節のところで裁きについてイエス様が来られてから今に至るまでまた再臨の時まで裁きは続いているんだということ。再臨の時にこの裁き、最終的な裁きが行われるまで今も続いているんだということ。そしてイエス様は裁きというのは救いも命をも与えることだということ。このことを教えられました。そして全体からイエス様が本当にユダヤ人に対してもものすごく一生懸命解き明かしをされ、そして必死で伝道されているその姿を私はここから感じ取って、誠に誠にあなた方に告げますという言葉を何度も使いながら、ユダヤ人の改心を本当にイエス様は願っておられたんだなということを教えられました。では、適応のためにもうしばらく黙想していきましょう。はい、少し短いんですけども、分かち合っていきたいと思います。分かち合える方いましたらお願いします。
はい、私は、全体的に本当にこのイエス様が父の御心だけを行い、またそのようなイエス様に対して天の父がもう全権を委任するという、そういう素晴らしい関係があるなと思いました。それで、23節にこの父を敬うように、子を敬うため、父と子が本当に同じである、一つであるということを示されたんですけども、これと同じように、本当に自分自身もイエス様の御心に、完全に従って、そして主がお示しになることだけをするときに、主はご自身の権威を表されるんだなということを思いました。適用としては、今自分、今週の講義を通して、同じ適用なんですけども、本当にこのイエス様と一つとなるために言葉をさらに深く、本当に自分自身の心がイエス様の心と一つになる。その時に本当にいろいろな種の御業がもう一度行われるんじゃないかなということを思わされました。そしてその一つになるために、さらに御言葉を読み、種の御心を知る時を持ちたいなと思いました。以上です。
私は、29節を通して特にこの御子の主権というものに心が止まりました。本当にこの最後まで諦めずにこの御子を述べ伝え続ける。で、霊的にこう育された人に対してもこの方を信じるか否かが分かれ道ですから、霊の目が覚めるまで、語り続けるということを今日は示されました。以上です。
はい、私は示されたことを行おうと思いました。しっかりと、 今日は伝道に出ていくことを示されているので、それを行うと思いました。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、ますますあなたと一つとなっていきたいと願っています。どうぞ本当にその道を、まっすぐに示された道を進んでいくことができますように、さらに御言葉を深くこの心に刻んでいくことができますように、すべきことを皆従順をもってしていくことができるように助けてください。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。